ても緊張しましたが、今お疲れ様でした、これから先生の講評をいただこうと思うんですが、もうピアノも用意してありますので、先生よろしければ伴奏者も呼んでいただいてね、なんかご指導いただけたらありがたいなと思ってますが、それでは中井先生、講評をお願いしたいと思います。中井先生、お願いいたします。どうもお疲れ様でした。はい、マスク取っていただいて、2枚目の顔を出していただかないと。
武将でひげが生えてるのと、花粉症、私花粉症なんです。
あ、そうなんですか。
お聞き苦しかったらごめんなさい。
もしかして先生またオペラにご出演で、役作りか何かでかなと思ってたんですけど、今度どちらで。
いえいえ、もういいんです、いいんです。
いいんです。
でも気がついたら、僕普段はテノールで割と体がちっちゃいから、はい、どっちかっていうと2枚目をやらせてもらうことが多いんですけれども、
は
い、ヒゲはあんまりない役が多いん
ですね。
白髪が多くてね、びっくりしましたね。
え、そんなことあるんですか。
伸ばしては、いや初めてっていうか、伸ばさない、いつの間にか年を取りました。
ちょっと驚きました。で、先生こちらにピアノもありますので、もしよろしければピアノをお使いいただいたり、それから伴奏者に出てきてもらってご指導いただくことも可能なので、先生それでは講評いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
どのぐらい、どのぐらい、
もう聞きたいもんね。
3分、
先生国評も聞きたいそうです。
3分5分10分およそ時間が大体
そうですね、10分ぐらいですか。
はい、
はい
はい、
よろしくお願いいたします。
改めましてお疲れ様でございました。熱演ありがとうございました。プログラムいただいたプログラムにない団体が出てくれて嬉しかったです。飛び入りで改めましてですけど、本当余談から入りますけど、今野球がね、こんだけ、話題になって興味があまりなかった方も、これだけテレビのトップニュースでやられると嫌がおうでも興味が湧いて、来週の火曜日水曜日の朝8時が準決勝決勝だそうです。まあ、そのスポーツとかその宴会ね、こう、まあ、うちの我々歌を歌う、このコロナ禍で本当に一番こうしんどい思いをしたジャンルの一つかなと思います。私も同僚仲間と話すと、やっぱり、まあ、音楽の中でも作曲家の先生、指揮者がいて、オーケストラとかピアニスト、いろいろいる中で、この歌、しかもソリストよりもこの合唱が一番やっぱりこう辛い思いをすることが多かった、あるいは期間が長い。今でも練習中はマスクする合唱団が多いんじゃないかなという状況ですね。この4月あるいは来年に向けてね、また改善っていうか次のステップに行く気配はありますけれども、まあ、でも引き続きとにかく体を大事にされて体調に整えて、やっぱこう楽しい、歌うと楽しいなというのが私は原点なんですよね。だからもちろん聞くのも好きだけれども、教えることもやぶさかじゃないけど、自分が声を一人じゃなくてみんなでやるのが好きで、私はオペラをやってるっていうのがあるから、そういう意味じゃ今日皆さんの表情も見えましたから、マスクがなかったから、曲によっては難しそうな顔の人もいらっしゃったけど、お辞儀の時とか、その歌える場、ステージでみんなで歌えるっていう喜びがしっかり感じられたことを、まずは、嬉しく思います。お伝えしたいと思います。どうぞスポーツ宴会、こじつけになりますけど、今から1曲目のお酒の歌で、このみんなが集まって何かやる時のこうワイワイ宴会盛り上がる時に歌っていうのはすごく親和性が高いですよね。野球の応援も本当に声出しでみんなが応援団やりだしました。どうぞこれからも、そういうイベントとかにも、ご興味を持って、行かれたらいいかなと思います。1曲目、本店さん、お酒の歌いいですね。朝8時から野球であんまり飲んじゃいけないかもしれませんけど、お酒が飲みたくなる歌でした。声が若々しいですよね。私もシニアコーラス2団体ほどご縁があるんですけれども、特に男性コーラスということで、なんていうかな、 目に見える、あと実際のご自身の年齢よりも本当うんとお声が若くて、あるいはそれを保ってらっしゃること、声ってやっぱある程度使ったり鍛えていかないと、どうしてもこうあわうわうわうってなったり、高い声低い声が出にくくなる、体が楽器ですからね、変化していくものなんですけど、本店さん久々に聞かせていただきましたけど、人数の少なさをあまり感じさせない、特にね、後半の歌のフォルテでユニゾンになったところの響きは本当にああこれぞっていう感じで、 懐かしくも思いました。どうぞ自信持たれてこれからも練習積み重ねていってください。お酒の歌せっかくなんで、もう少しこうしたらさらにと私が思ったところも付け加えながら、遊びがもっとあってもいいかなと思いましたね。お酒の内容よく伝わってきたので、せっかく大人の合唱団でお酒を召されてるメンバーだと思うので、僕この曲初めて聞いたのは高校生が歌ってる時でしたね。なのでぜひお酒飲酒経験者の皆さんならではのこう崩しというか遊びもだんだん出てくるとまた楽しいでしょう。体をゆすったりとかねください。2曲目は今度一点変わって本当に若々しい歌、もしかしたら青年少年たちを少年少女も念頭にコロナ禍で作られた曲かなと思うんですけれども、リズム感ですね。ピアノの澤崎さん、ピアノを本当に引っ張ってくださってて、この割とこうポップスに近いシンコペーションも多かったですけど、前奏間奏のそのピアニストさんのリズムによく乗れてらっしゃったかなと思います。また今後歌う機会があるようでしたらますます良くなられるんだろうなと思いながら、これは驚きというか素晴らしいなと思いました。リズム感が良かったですね。それから声がこう、そう、後半さっき重複ですけどフォルテになった時に、この会場ね、皆さんにとってどうかな、私テノール歌手としてはどっちかというと響きにくいようなイメージのあるホールなんですけれども、白川ホールとかね、愛知ゲームとかお風呂みたいに響くところも経験があるので、そうするとここはそこまでじゃないなっていう時に、あるいは人数が少し前より減られたと思うんですけども、しっかりとフォルテの時にみんなが声がバッと揃った時はホールがガッと響きますよね。ああいう部分がさらに増えるといいでしょう。でこれはこの後の岡崎さんもかな、特に岐阜の皆さんにも重複すると思うんですけど、テンポ感ですね。楽に書いてあるテンポももちろん大事ですし、それからイメージされる、特に指揮者の先生がイメージされるテンポも大事にして、それからみんなが歌いやすいテンポ、いろんなところからテンポ感で自由に決められるといいんだろうなと思いますけど、私からはそれプラスこのメンバー、この段に合ったテンポ感みたいなのもどうぞ工夫されて、歌いやすい、聴きやすい、特にこういうテンポ感が少しリズムとかが速い曲を大人のメンバーがやるときには少しこう乗り切れなかったり、声が響く前に次に言葉がいっちゃう傾向がありますよね。なのでその辺を指揮者の先生中心に工夫されて、全ての言葉がホールでファーッとこう響きにくいかもしれませんけど、息のスピードをピュッと上げてみたりとかして、工夫を、それから少しテンポを落として練習したりして、されるとさらにいいかなと思いました。最後、僕は歌っていうのを繰り返されましたね。これね、私も歌うとき本当難しいんですけど、イタリア語みたいに聞こえやすいんですよね。日本語ってドイツ語と私近いと思ってて、どっちかっていうその母音のさばきはね、あいうえお、母音がね、前の言葉の冒頭にあるときはいいんですけど、前の言葉が何かあって、私はあなたにっていうときに、私はあなたにはあなリエゾンって言うんですけど、僕は歌、僕は歌ってこう聞こえやすいんですよね。本当は多分 I am the song、 私は歌っていうのを伝えたいんだと思うんです。だから繰り返すと思うんですけど、なので全部じゃなくていいので、ここは大事かなっていう時に母音の前の助詞ですかね、この助動詞とか、このテニオハガハノニオ何々が何々は、あそこ少し裁かれて、僕は歌ってなりやすいところ、僕は歌、僕は歌、歌、少しこう工夫されると言葉がさらにこう強く伝わるかもなと思いながら聞いていました。でも素晴らしい、演奏で、さすがという本店の、演奏が聞けて嬉しかったです。お疲れ様でした。岡崎の飛び込みで本当こういうのも楽しいですよね。もう58回なんですね。歴史のある、コンクールでやったら怒られそうですけれども、歴史がある大会ならではの、こう、なんていうかな、みんなで歌う原点を感じながら楽しく聞きました。中低音域が充実されていて、もちろんこう、なんていうかな、岡崎さんのこうメインメンバー、オリジナルメンバーと助っ人さん、助っ人さんも多かったと思うから、ちょっとこう、なんていうかな、編成が、イレギュラーだったと思いますけど、なかなか充実しててこう男性コーラスらしいバランスになってましたよ。よく響いてました。やっぱ男性コーラス中低音がね豊かだとまたなりますね。 それからセリフ、良かったです。団長さんって言えばいいかな。よく寸法に入りましたね。寸法入りましたよ。あれね、ちょっとはみ出たりするとね、ちょっとあってなるんですけど、ぴったり入ってましたよ。良かったです。私も男性なので、あとオペラの中でもセリフを言ってから歌うこともあるので、あれですけど、女性もいらっしゃるから、この後岐阜の時はそうだと思うんですけど、女性ってのはこう裏声、おーってこう裏声でファルセットで歌うに対して、男性ってこう喋るまんま歌うわけですから、ともするといわゆる地声っていうかね、そのまま声が出ちゃうっていう簡単さもあるけど、難しさもあるんですよね。だから岡崎さんにっていう言い方あれかもしれませんけど、男性の皆さんにはこう、やっぱそれを声を響かせるっていうところを、このステージで、普段の練習の時から、このステージでマイクがない時に、声が響くっていう感覚を、またどうぞこれを機に、そうだったそうだったと思い出されながら、それこそ野球の応援っていうのはそのままカットマセーってね、だから あれじゃない、だけどだからって言っておーおーってこう何言うとうかわからない、言うんじゃまたいかんいうところで、すごいやりがいもある奥深い、ジャンルだと私は思うんですよね、声楽っていうのは。なので特に男性陣はその声があって出そうなところをポップスの曲のアレンジとか唱歌はそうなりやすい傾向にあると思いますね。生地その加山雄三さんが浮かぶからさ、二人よーって言うても、ね、なるわけですから。だからそこをこううまくこう合唱の時に、声楽的にまたこうなんか一工夫されてもいいかなと思って聞いていました。でも本当に楽しいし、笑顔が多いステージで良かったです。次回はまた楽しみにしております。岐阜さんですね。ようこそ間に合ってよかったなと思います。やっぱね、混声もいいんですよね。男性が続いた後、女性が入るとやっぱ楽器が増えるし、音域がガッと広がるので、またこう倍音が、違う倍音が出てきて、決してこう人数でもこう見劣りしないっていう意味では、すごく聞きやすかったです。曲もいい曲選ばれましたね。季節に合ってて。それから男性助っ人陣もいらっしゃったと思いますけど、バランスが良かったです。女性の声はまたこうね、さっきと重複するけど、声の出し方が普段と違うので、またこう難しさ、でも響いた時の楽しさってあると思うんですよ。それがこううまくこう混声になった時のこうバランスが、まあ、偶然なのかもしれません。練習回数が少なかったっておっしゃってたけれども、魅力があってよかったですね。これからもどうぞみんな仲間を誘われて、女性の声響かせていってみてください。伴奏が美しいアレンジで、僕初めてこのアレンジは聞きました。大塚さんでよろしいんでしょうかね、名前が。はい、すごくきらびやかで、それこそ女性らしい、まあ、作った方は男性みたいですけど、女性の声に合うピアノの伴奏で、またこういう聞き慣れた唱歌も新しい発見がありました。テンポに関しても同じですね。なのでそれがあった上で、あと楽譜にこのテンポってあった上で、今日このメンバーでやるんならこのぐらいでいってみようかいうのをまた、工夫されてみてください。一個でもう一個で最後、まあ唱歌ですから、あれであんまりやりすぎてもあれかもしれないけど、ちょっとこう抑揚の幅がもっとあってもよかったかな。ピアノとフォルテの幅が少し広くてもよかったと思いました。でもすごく叙情的で、なんか懐かしい思いをして聴きました。あまり違和感のないっていうか、すごくスッと入る演奏だったと思います。はい、各論はこちょこちょ言いましたけど、最後総論を短めに、やっぱまあそうですね、今後も選曲でいろいろな段に4つの団体、まあ、今回3つでしたけど、今後も合唱への取り組み方ってそれぞれ個々であると思うので、選ばれる、まあ、先生方だったり団員の皆さん、次これやろうかっていう時に、音歌が長いもの、こう例えば四分音符、二分音符、二分音符、全音符とか、こうわーっとこう音歌が長いやつが多い曲は声の良さが生かされますね。ずっとそれがお客さんに伝わるし、自分も歌っとってわーとか長いと、あ気持ちいいなというのが続きますね。一方テンポが速いもの、これリズム感、ノリの良さ、それからパッと集まったり、あみんな元気歌おうよって時にこういざったーってとか、やっぱなんとなくノリがいいんですよね。こういうまあ大きく2つに分かれる曲の性格を念頭に置かれて、じゃあ来年 ここでまた中殿の合唱の時何やろうかっていう時にいろいろ工夫されて、私からはそうですね、歌う喜びもそれぞれだと思うんです。年に1回集まるのも楽しいし、もしかしたら毎週練習されてるところもあるかもしれないしっていう時に、こうソルフェージュリズムを正しくとって歌詞を頑張って、でも今日もたくさん暗譜されててきっと練習されたんだろうなと思います。その先ですよね、音取りが終わった先まで踏み込んだ時が楽しいって人もきっといるかなと思うんですよね。そういう時にどうぞこう曲が持つ奥深さ、思慮深さ、奥行き、なんかこう、まあ、芸術性っていうと言葉が高いかもしれないけど、なんかこう歌ってて楽しいっていうのもいろいろあるので、カラオケのところからもう一個合唱に行って、みんなが集まったところからもう一個こう音がちゃんと取れた、歌詞を間違えずに歌えたと、音程がまあまあはまったと、最後一緒に終われたと、でそっからもう一個先に、じゃあこの言葉の意味はとか、ここはこういう情景でってこう掘り下げる時の楽しさも私なんかあるんですけども、もし機会が時間がある合唱団はぜひその辺までもやって、あ、歌って楽しいな、お仲間に後輩の方に現役の方にも OB の方も、あ、一緒にやろうよと誘いたくなるような、環境づくりもどうぞ、引き続き、目指してみてください。最後にワンステージ、今日も、お名前は出しませんが、私の知ってる方が 全ステージに乗ってらっしゃったのを見た気がします。気のせいでしょうか、あの方また見たなっていう、これワンステージっていうかね、スポット参戦、自分の指導するご縁がある合唱団でも取り入れたりしてて、今合唱会、まあ、男性女性も問わず、それから職場一般問わず、学生問わず、どうしても減少傾向にあります。で、まあ、コロナはやっぱ大きな最後のとどめだったかもしれませんね。コンクールの審査も去年もしましたけど、本当に涙が溢れるんですよね。こう曲にとか声にももちろんですけど、子どもたちの一生懸命の姿でマスクでやってたんですけどね、本当にこう、僕もよ年取ったなと思いながら涙溢れながら書くんですけど、でも点数は低かったりするんですけどでもそういうなんかみんなが集まってこう一つのものにやるっていうので、歌は僕は一番こう原点の一つじゃないかなと。楽器も道具もいりませんし、中には音痴の人がいてもバレませんしとか、いろんなこう温度差がある人がいてもワイワイ集まったらっていうのが、でそれが昔は社歌に現れたり校歌であったり、今もう校歌を一回も歌わずに中学生が卒業したんですよね。この3年生は大学生もそうですね、入学式とかでも歌っちゃダメな、だからそういうふうに時代のあれもありますけど、ぜひ今日参加された皆さん、今後もそのワンステージはスポット参戦する機会が他の団体、名古屋市内でも愛知県内でも県外でも、あ、歌ってみたいな、自分ももしかしたら年取ったなあと何回できるかなという時に、お、今度あそこの合唱団が清水治やるんだ、あそこが日本の唱歌メドレーやるんだ、やってみようかなと思ったら、どうぞ積極的に参加されて、だんだんこう一つの団体ごとの垣根がなくなっていって、合唱を愛する同じ仲間だというふうにこれからますます進んでいくんだろうななんてことも思っています。そういう意味で、この中部電力さんの社内コンクール、本当にこう今までも長い歴史があって、私もこの冊子をずっと見ながら頭が下がる思いですけど、どうぞ火を絶やさずに可能な範囲でお誘い合わせの上、聞くだけでもいいかもしれませんしね、ますますの発展をお祈りしております。このぐらいで10分、時計忘れちゃった。
もっと先生のお話を伺いたいんですけど、
でございます。
先生の式で歌いたくてしょうがないんですけれど本当にありがとうございました。温かいお言葉をいただいて、元気と勇気が湧いてきた思いがいたします。ありがとうございました。まだ58回でございますので、
すごいですね、はい、
すごいですね。でも僕最初から出てるよって方もいらっしゃる。
あ、そうですか。わ、そうですか。
なのでね、本当に歌を歌うことって若さの秘訣かもしれないですね。先生
やっぱ声を出すっていうのは月並みですけど呼吸して喉を鳴らすのでやっぱ健康にも絶対いいと思います ね。
最初ね、コロナが流行った頃は本当にどうなるのか、この世界が変わるのかと思って寂しく思ったんですけど、この場所にまた戻ってくることができたので、はい、また来年もっともっと盛り上げたいので、 ありがとうございます。
楽しみにしております。実は工藤さんから来年のスケジュールも抑えられておりまして、もしかしたらご縁があるのかもしれません。喜んで長谷さん辞退と思っておりますので。
ありがとうございます。先生お忙しいのですいません。どうぞ今から先生に審査をしていただいた発表に移らせていただきますので、先生座って どうぞお待ちいただきたいそうでございます。ありがとうございます。